人が集い輝き挑戦する街、育てやすい暮らしやすい街、みんな輝く市民活躍の街、メガネ繊維漆器の街、 SDGs 推進ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園客船西山公園、真鍋秋勝港、地下鉄門左衛門、サバエの街っていいねいいね、笑顔があふれるメガネの街サバエワイワイ情報、この時間はサバエ市がお届けします。
ここからは丹南健康福祉センターからのお知らせです。この時間は丹南健康福祉センター環境廃棄物対策課主事の福田義久さんにスタジオにお越しいただいています。こんにちは。
こんにちは。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。6月は環境月間ということで、本日は身近な環境についての話題を伺いたいと思います。まず環境月間っていうのはどんなものなんですか？
はい、環境月間とは環境省をはじめとした国や地方公共団体、あとは企業さんとか団体さんなどが、中心となって国民や事業者の方に広く環境保全について呼びかけを行うもので、地域の清掃活動、美化活動といった実践活動や環境学習のイベントの開催などの啓発活動といったさまざまな取り組みが各地で行われます。もともとはですね、6月が環境月間となった経緯としましては、1972年に、国連人間環境会議において6月5日を世界環境デーとすると定めたことがきっかけでして、日本においては環境基本法で6月5日を環境の日と定めるとともに、6月の1ヶ月間を環境月間として取り組みがなされています。
そうなんですね。今年だと今週の木曜日が6月5日、ね、環境の日ということなんですね。
そうですね、はい。
具体的には県内ではどのような活動が行われているんですか？
はい、福井県におきましてもですね、県民の環境問題への関心と理解を深め、環境の保全に関する活動を行う機会としておりまして、例年6月を中心に様々な行事を実施しております。例えばクリーンアップ福井大作戦と称して、県内全域にて地域住民団体様が一体となって協力して清掃美化活動が行われています。また、6月21日土曜日にですね、親子向けのイベントとしてエンゼルランドにて、県の衛生環境研究センターによる環境科学体験教室が開催される予定となっています。
県民の皆さんがさまざまな環境活動に参加しているんですね。ところで、私たちの家庭ではどういった取り組みをするといいんですか？
はい、環境月間に合わせて各地域や町内にて清掃活動や花壇の植栽緑化などさまざまな取り組みが予定されていることと思われますので、そういった地域の活動へ積極的にご参加いただきたいと思います。また他にも各家庭でできる取り組みの一つには、ゴミの減量化があります。ゴミの分別による資源リサイクルや水筒などマイボトルの利用によってプラスチックゴミの削減ができます。また他にもですね、地球温暖化対策としては、家庭内や地域で冷暖房が効いている空間を共有するクールシェアおよびウォームシェアによる節電や、電化製品の買い替え時に省エネ性能の高い製品を選ぶなどといった取り組みがあります。他にも県環境政策課のホームページでエコな生活のヒントブックというものを公開しておりますので、ぜひ自分の生活に合ったエコ活動を見つけてみてください。また福エコアプリというアプリをインストールしていただくと、ポイントを貯めて抽選にも参加でき、楽しくエコ活動ができるのでおすすめとなっております。ぜひ環境月間をきっかけに、ご家族で環境保全の取り組みについて話し合っていただきたいといいと思います。
福エコアプリですか？ちょっと楽しそうですね。
そうですね、ぜひ入れてみてください。
わかりました。ちょっとね、仕事終わったら早速アプリ検索したいと思います。
はい、本当です。よろしくお願いします。
環境月間、6月をきっかけとして、はい、自分たちの身近な環境問題について考えてみたいと思うんですが、このアプリでポイントを貯めて楽しくエコ活動できるっていうのは素晴らしいですね。面白そうです。
ありがとうございます。そうですね、まずは身の回りの環境に関心を持っていただくことから始めていきたいと思います。ところで、本日はもう一つ身近な大気汚染に関するお話をさせていただきたいと思います。最近はだんだんと夏が近づき、 暑くなってきましたが、この時期にですね、濃度が高くなる傾向がある大気汚染物質についてお話をしたいと思います。皆さんは春先から初夏にかけて天気がいいのに遠くの空が霞んで見えるといった経験がないでしょうか。遠くの空が霞んで見えるのは、光が大気中を通る際に何らかの影響を受けて散乱しているためです。その原因として大気中の水蒸気が原因の場合もありますが、大気汚染物質が原因の場合もあります。向笠さんはどのような大気汚染か分かりますか？
ですね、私分かっちゃいます。
はい。
高化学スモッグ、どうですか？
はい、よくご存知ですね。はい、そうなんです。空が霞んで見える現象に関係してくる大気汚染物質として、高化学スモッグ発生の原因となる高化学オキシダントや浮遊粒子状物質があります。まずは高化学オキシダントについてご説明します。高化学オキシダントは工場、事業場や自動車からの排出ガスに含まれる窒素酸化物と炭化水素が紫外線の影響で高化学反応を起こして、オキシダントと呼ばれる酸化性物質が生成されます。オキシダントが高濃度になった場合に周囲の見通しが悪くなり、霧がかかったような状態を高化学スモッグと呼んでいます。オキシダントは日差しが強く気温が上昇した時に生成されやすいため、高化学スモッグは一般的に夏場に晴れて風が弱い天候の時に起きやすいと言われています。
なるほど。この高化学スモッグが発生すると私たちにはどんな影響があるんですか？
はい、高化学スモッグが発生した場合の健康への影響としてはですね、目や喉などへの粘膜への刺激が主なものです。しかし症状がひどい場合には肺機能の低下などを引き起こすことがありますので、注意が必要となっております。
はい、わかりました。この高化学スモッグが発生しているかどうかっていうのはどうすればわかるんでしょうか？
はい、県ではですね、県内各地に大気汚染観測局というものを設置しており、大気汚染物質濃度を常時監視しております。高化学スモッグを発生させるオキシダント濃度が高くなった場合には、高化学オキシダント注意報などの発令をしまして、地域住民の皆様には市町などの広報およびあとはテレビとか、まあ、こういったラジオですね、皆様の報道機関様の協力を得てお知らせをする体制をとっております。もし高化学オキシダント注意報等の発令がありました場合には、屋外での作業や運動をやめて屋内に入っていただき、不必要な外出は避けていただきたいと思います。また目や喉に刺激を感じた時には水で目を洗ったりうがいをしていただき、またその症状がひどい場合にはですね、ぜひお医者様へのご相談をお願いいたします。
はい、わかりました。とりあえずね、報道機関で情報を得るっていうところから始めた方がいいですね。
はい、ぜひお願いします。
ね、霞んで見えたりするときはね、気をつけてみましょう。
はい、
この福井県内で高化学オキシダント注意報が発令されたことっていうのはあるんですか？
そうですね、県内では過去、昭和53年および平成2年、平成14年、そして最近の令和元年にですね、高化学オキシダント注意報を発令した事例がありまして、季節的にはちょうど今頃の4月から6月の時期となっています。また全国的には毎年高化学スモッグの発生が見られております。高化学スモッグ自体は広域的に県をまたいで影響が見られることがあり、福井県においても今後とも大気汚染状況をしっかり監視してまいります。
はい、お願いします。先ほど遠くの空が霞んで見えることに関係する大気汚染物質をもう一つ挙げられていましたが、どういう汚染物質なんですか？
はい、もう一つの大気汚染物質はですね、浮遊粒子状物質と言われるものです。これは特定の化学物質や成分を指すものではなく、大気中にですね、浮遊する粒子状の物質でして、その粒の粒径が10ミクロン以下、すなわち100分の1ミリ以下のものを言います。よくその言われるものとしては PM2.5 というものがありますね。
はい、PM2.5 っていうのは分かるんですが、100分の1ミリ以下っていうのがね、もう全然ちょっと想像がつかないんですけど、もう本当に細かい、
そうですね、細かいものっていう風な形で、
そっか。この PM2.5 っていうのはどのような大気汚染物質なんでしょうか？また最近だと黄砂が飛来して空が霞んで見えたことがありましたが、これも PM2.5 と関係あるんですか？
はい、PM2.5 とは正式には微小粒子状物質という名称でして、浮遊粒子状物質のうちより細かい粒子のものになります。具体的には粒子の直径が 2.5 ミクロン以下 のものを指し、おおよそですね、まあ、イメージしていると髪の毛の太さの30分の1程度の大きさ以下になりますね。
もうちっって感じです。
そうですね、すごい小さいものになりますね。でこの PM2.5 は、まあ、英語表記でいうとこのパティキュレートマター 2.5 の略でして、特定の化学物質等の名称を表すものではありません。まあその成分には、まあ、すすなどの炭化成分や、あとはケイ素、ナトリウム、アルミニウムなどの無機元素を含む硝酸塩、硫酸塩、アルミニウム塩などが含まれています。でちなみに先ほどおっしゃっていただいたの黄砂は、東アジアの砂漠から強風により大気中に舞い上がった砂が由来であり、その粒の大きさは PM2.5 よりもやや大きめの4ミクロン程度のものが主なものだそうですが、一部、まあ、微小な粒子も含まれることから PM2.5 濃度も上昇が見られます。
そうなんですね。この PM2.5 はどのように発生してるんですか？
はい、PM2.5 の成分は、まあ、先ほどもおっしゃったように、様々であり、その発生のメカニズムも様々です。一つには物の燃焼に伴い発生するすすなど、ボイラーや焼却炉といった施設からの排ガス、自動車排ガス、火山の煙などです。また、土壌や鉱物堆積場などからの微小な粒子の舞い上がりもあります。さらに大気中での化学反応により生成されるものもあります。排ガス中に含まれる硫黄酸化物や窒素酸化物、石油製品等の揮発性溶剤の蒸発、森林などからの自然由来の揮発成分などのガス状の物質が大気中で光やオゾンと反応して生成されるものもあります。まあ、一般的なものでいうと、あと家庭内でも喫煙、調理、あとはストーブなどから発生しますので、まあ、PM2.5 自体は、まあ、特別珍しいものというわけではありません。
そうなんですね。うち最近空気清浄機ずっと PM2.5 がつきっぱなし、表示が出てたりするんで、これやばいんじゃないのかなと思ってたんですけど、
はい、
こう一般家庭からでも、
そうですね、まあ、特別珍しいものではないというような形ですね。
わかりました。この PM2.5 なんですが、どこから発生してくるんでしょうか？なんか何年か前には中国での大気汚染が深刻だっていう話題をよく見聞きしましたが、
あ、そうですね、平成25年の1月頃に、まあ、西日本の広い地域で PM2.5 の一時的な濃度上昇が観測されたことがあり、その際の成分に硫酸イオンが多く含まれていたこと、観測データおよび国立環境研究所のシミュレーション結果などから総合的に判断すると、その大陸からの越境大気汚染の影響があったものと考えられています。しかし一方でですね、 PM2.5 は、ま、国内の通常の大気中でも観測されていまして、国内都市部からの汚染による影響も同時にあったと考えられることから、ま、これらが組み合わさって濃度が高くなった可能性が高いとされています。
なるほど。それではこの PM2.5 は健康にどのような影響があるんですか？
はい、先ほど申し上げたように PM2.5 自体は、まあ、非常に小さい粒子であるため、肺の奥深くまで入り表面組織を刺激して炎症を起こしやすくなることから、まあ、喘息や気管支炎などの呼吸器系疾患への影響があります。また他にも肺がんのリスクの上昇や、あとは循環器系への影響も懸念されます。
なんか怖いですね。この PM2.5 の濃度高くなる時期ってありますか？あと最近の状況も教えてください。
そうですね、全国的にはですね、冬から春にかけて PM2.5 の濃度が高くなると言われています。まあ、福井県の場合ですと、ちょうどまた今頃の時期なんですけど4月から7月頃にかけて若干濃度が高くなる傾向があります。近年 PM2.5 濃度は様々な対策や取り組みによって全国的に改善傾向にあり、福井県においては、まあ、今のところ低濃度で落ち着いてきています。県内では平成26年2月に PM2.5 の高濃度に関する注意喚起が出されましたが、それ以降は注意喚起レベルまでの高濃度は今のところ観測されていません。
なるほど、そうなんですね。それでは PM2.5 に関する注意喚起があった場合には、私たちはどのようにしたらいいですか？
はい、PM2.5 すなわち、ま、微小粒子状物質の吸入を減らすため、屋外での長時間の激しい運動や作業を避け、外出を控えるようにしてください。また 屋外から屋内への侵入を減らすために窓の開け閉めやですね、換気をですね必要最小限にとどめることも有効な対策となります。特に呼吸器系や循環器系の疾患のある方、また小さなお子様や高齢者の方はですね影響を受けやすいと考えられていますので、体調の変化に注意していただきたいと思います。
はい、わかりました。この空が霞んで見えるといっても光化学スモークなのか PM2.5 なのか、または黄砂なのか、ね、それとも全然違うね別のものなのか、その原因っていうのは様々あるっていうことが分かりました、
はい、
それではそのような気象の時、私たちが大気汚染の現在の状態について知りたい場合っていうのはどうすれば情報を入手できますか？
はい、福井県内での大気汚染情報については福井県のホームページにて確認することができます。インターネットで福井県大気汚染情報とキーワード検索してください。県の衛生環境研究センターにて観測結果をリアルタイムで公表しております。また光化学オキシダント注意報等の発令状況や PM2.5 濃度速報などの情報を分かりやすく掲載していますので、ぜひご活用いただきたいと思います。
なるほど、これからは最近な身近な大気汚染についても、大気環境ですねについてももう少し注意して空の様子を見守りたいと思います。そして気になったら福井県大気汚染情報のホームページを見てチェックしてみたいです。それでは最後に福田さん、一言よろしくお願いします。
はい、環境保全活動といっても人様々でしょうが、環境について無関心ではなく、まず身近な環境に興味を持ってもらうということが手始めかと思います。そうして自分で調べた気づきが環境にいい行動につながっていくのではないかと考えます。6月の環境月間をきっかけに今一度身近な環境に関心を向けていただきたいと思いますので、本日はありがとうございました。
いや、こちらこそありがとうございました。今日は丹南健康福祉センター環境廃棄物対策課主事の福田義久さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
市民活躍の街、メガネ、繊維、漆器の街、 SDGs 推進、ゼロカーボンシティ宣言都市、日本の歴史公園100選、西山公園、真鍋昭勝公。 地下鉄問題も。サバイの街っていいね、いいね。笑顔があふれる女神の街、サバイワイワイ情報。この時間はサバイシがお届けしました。